また釣り文化ラジオということで大阪の心斎橋からお送りします。室井さん、南さん、中島さんと私小川4人ですね。今回の議題お話しさせていただくのは、まあ、ジョフィーのこの活動の中で、まあ、大きな割合を占める大阪南港の魚釣り園の巡回とコスモスクエアの巡回、ちょっとそれについてお話をさせていただければなというふうに思っています。まず大阪の南港の魚釣り園の巡回ですけれども、まあ、基本的には日曜日ですね、月1回から2回、ですね、初心者向けの巡回をさせていただいて、初心者の方 の、まあ、あの指導なり、お助けなりさせていただいてますが、室井さん何かないですか、お話ない？
いや、ない、ない、
うん、南さん特に。
いや、ありますよ、はい、
どうぞ。
やっぱりジョフィー大阪の活動っていうのは南港が基礎になってるっていうのは思うんですよ、ライターセンスの時代からね、
はい、
でやっぱりそれすごく大事にしたいのと、やっぱり直接その家族連れだったり子供たちだったり、あそこは黄色い差を持ってると、もう最初貸し竿できました、全然分かりませんっていうのが分かるんで、お話ししながらこう、ね、どうやって大阪に釣ったらいいかなっていうのを子供たちにこうお話ししてと、釣れたっていう喜びを一番なんか釣りインストラクターとして実感を感じられる場所っていうふうに私は思ってて、すごく大事にしたいなと思ってます。で、あと夏休みの時にですね、7月8月で魚拓教室という形で、やらせていただいてまして、これはですね、まあ、子どもたちに、釣り文化である魚拓、今なかなか見ませんよね。昔は町一軒に必ず釣り具屋さんがあって、そこに魚拓が飾ってたっていうものなんですけど、今みんなもう写真で撮っちゃうから、そういうなくなっていく釣り文化なんですけど、ちょっと発掘して子どもたちに知ってもらって、それで自然と触れ合うことによって、その自分たち の、 釣り 文化であったりですね、自然社会活動であったりっていうのを学んでもらうっていうのに一番、身近に感じられるいい場所かなというふうに南港の活動は思ってますよ。
そうですね、はい、魚拓教室も、まあ、この夏休みは7月の23日の日曜日と8月の6日にね、はい、魚拓の教室をやりまして、まあ子どもたちにね、まあ、夏の思い出作りの、まあ、一助になったかなというふうに思っています。で、次回は今のところ9月の24日の日曜日ですね、そこら辺ができればなというふうに、もしかしたらちょっと日程変更あるかもしれませんけれども、思っていますので、ぜひこれ3連休になるのかな、
違わないですね、
秋分の日か土日の休みかいうことなので、ぜひ興味のある方、または南港行って、私どもの見ていただいてお声掛けをしていただければなというふうに思います。まあ、南港もね、台風が来たりして一時ね、ちょっと場所が閉鎖したりしたりしてるんですけど、まあ、今年はどうか、まあ、台風もあまり今のところは大きいのが来ていないのでできるかなというふうに思っています。まあ、魚拓は、まあ、炭で塗って、20センチぐらいでも15センチでも何でもできますので、そこら辺はぜひお越しいただければなというふうに、次回は9月24日日曜日、今のところは予定はそうですので、お越しいただければなというふうに思います。で、あと、コスモスクエアの巡回なんかも月1回から2回、させていただいて、まあ、コスモスクエアの場合はですね、特に釣り禁止区域ですね、をちょっと、まあ、ここはダメではないですが、ここはちょっと難しいので中に入って釣りできるエリアに行ってくださいという話でお話はさせていただいて、あとゴミとかね、そこら辺なんかも備えてくださいという形で、活動はさせていただいています。特にコスモスクエアはですね、まあ、マスコミの報道によると警察の指導とか出てるようですので、特に釣り禁止区域ではですね、釣りをしないようぜひお願いをできればなと思いますが、
なかなかね、釣り禁止区域の つってる方も、パラパラと見受けられる状況でね、小川さん。
そうですね。
小川さんなんかがいろいろお話をされて説得、ね、していただいてるのは私も一緒になってやるんですけども、やっぱりもうちょっとこうね実感を持っていただきたいなというのが我々からの あれですね。本当に全面ね禁止になっちゃいますので。
そうですね、うん、大阪今ね神戸は全面禁止になっちゃって、大阪はねまだあのそこまでということはなく、エリアかの大阪湾の中で港の中で釣り禁止じゃない釣りができるエリアっていうのはね、あって大阪ぐらいですよね、電車で釣りに行けて目の前から釣りに行けるっていうのは。
誤解なんですよね、あそこ広大なこうねいい釣り場がっていうか、まあ、あのプロムナードみたいなところがあって、で一部だけ開放されてると、釣り人から見たらなんで全部開放してくれないんだろうなと思うんでしょうけども、逆に全面禁止になるのを2009年の時にライタ先生はじめ、まあ、皆さんのおかげで、はい、あの部分だけは勝ち取ったということを、もまず来られる方に理解していただきたいなというのがありますね、
は
い、
そうですね。あと、まあ、近くにね駐車場なんかもありますし、電車降りてすぐコスモスケの駅降りてねすぐあの釣りができるというエリアですので、ぜひゴミなんかももうあの持って帰っていただいて、そこに捨てないように、あと釣り禁止であれば釣りをしないように、まあいう形でぜひ今後もお願いできればなと思います。で特に今後はですね、これからの季節太潮のシーズンでね、特にあの夜とかですね、まああの裏にマンションなんかもありますとですね、騒いだりしないという形でぜひご協力をお願いできればなと思いますが、室井さん何かコメントと中島さんもございます？ない。
やっぱそのコスモスクエアは何でしょうね、難しいっちゃ難しいんですよね。結構マンションが近いっていうのと駅も近いっていうのと釣り人のマナーが悪いっていうのがものすごく重なって、で今小川さんがおっしゃった太刀魚の頃なんか、あそこも釣り禁止エリア、釣り開放区関係なしにあそこずらー並ぶはずなんですよね。
そうですね。
そうなったらもうもしかしたらGエンドかもしれませんね、何か問題が起きるとね。
そうですね。だからそうですね、
ややこしいんですよね。
特にあそこはあの公共の公園なんでね、なんか走って後から走ってる方もいらっしゃいますし、散歩されてる方、犬のねあの散歩される方もいらっしゃるんでね、よくそこらはあの釣り OK のエリアでも注意していただいて、
そうですね、
事故のないように。
釣りをしない人からすると釣り人なんて来てほしくないんだと思うんですよね。
そうでしょうね。
本当はね、あのゴミとか捨てなくて釣り人が来たって別に何の環境も変わらないんやったらほっといてくれるんでしょうけど、まあ、問題が起きてるんでいろいろと住人の方が声を上げてるようなんで、まあね、このラジオを聞いてる人らは特に何ら問題ある人らとは思わないんですけれども、問題のある人らにどう伝えるかっていうのが難しいのかなと思いますね。
そうですね。
でおそらく夜にあの、ま、見回りに行って声かけてここ釣りしたらあかんって言ったら僕はもう大喧嘩になると思うんですよ。
はい、
うん、だからその辺も難しいなと思って、
ね、まあそうですね、まあ、ただまあ上の方からマンションの方から住民の方も見てらっしゃいますし、まあ、大阪でね、まあ、全国の大都市でも電車に降りてすぐ釣りができるなんていうのは大阪ぐらいかなというふうに思いますので、
そういう通の公園とかはあの振りかぶって投げるなんてなってるでしょ。下から投げるんやったら別に構えへんけどっていう、
まあ、東京自体の釣り公園がですねその電車で降りるようなところはまあ釣り公園としてはないですね、うん、せいぜいやってるんだったらまあ私の記憶ではハゼ釣りとかね、うん、その程度かなっていう、大体的にやってるその程度かなっていう気はしますので、
まああの僕個人的にぶっちゃけた意見言うと、はい、もう釣りに来てくれるなって感じです。
そうですね、
コスモスクエアには
そういう方々特に、ね、
全面禁止にしていいんじゃないですか、あんまりマナーが悪いと僕もそう思いますよ、うん、
マナーが悪いとね、
マナーが悪
い、だから僕ら釣り人の責任なんやから、
ね、そう、だからもう最後小川さんたちがね一生懸命呼びかけていただいて あのもうそろそろ判断していい時期が来てんじゃないかなと思いますよ。あそこまでやって日本語をね書いてあの手すりのところに釣りできませんって書いてあるのに日本語を読まないからもう無理ですわって私も思います。
あとね最近ね外国の方が多くてああいうところもまあ難航もそうですけれどもまああのだいたい身振り手振りすればねここはダメだよとかいうのは分かっていただけるんですけど、まあそういう方もいらっしゃるんでねそういう方も含めて、まあお願いをするしかないかなと。いうふうに思っておりますのでぜひ皆様もご協力いただければ特にまあこれから太刀魚のシーズンでね夜さばいたりしないようにお願いしないようにと思います
しないように言うても、はい、するんですそれがもうひどいんです
で私なんか特にお願いしたいのはあと駐車場ですよねもうこれは最近ひどい変なところに普通平気で止めてますから駐車禁止ねえと、うん、漁港なんかむちゃくちゃです今、はい、このまま私も大喧嘩仕掛けられましたけど、はいまあそんなんでそういうのゴミもそうですし駐車場も含めてやっぱりマナーはぜひ、守っていただいて、はい、楽しく釣りを事故ないようにしていただければというふうに思います、うん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。